じます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
新感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと、ありがとうございます、思います。今石田さんがゆっくりと聞き取られましたので、ちょっとお待ちくださいありがとうございます。すいませんね、 PA 前から後ろまでご苦労様です。どうぞ、あの PA の星者とか、あの前の星者はちょっと今、年は牧師がですね、久留米に行かれて、必要がいっぱいありますので、ぜひ皆さんですね、よろしくお願いしたいと思います。それで今日は大宣教メールのところからお話をしたいと思いますけれども、先週ですね、いろんなところに行ってきましたけれども、熊本に行って被災地に立って、熊本と益城に行って被災地に立って、その実があちこち出てきております。後でも話しますけれども、例えばですね、宮崎、飯塚ですね、宮崎ではですね、その次のこの前の日曜日に、あの全員集まったってね、あの今までよく順番に休んでたりしたのが、もう全員礼拝に来てくださって、非常に祝福されて嬉しいのはですね、今桑川姉妹と和正君が戻ってきておりまして、もう宮崎の礼拝には来てるんですね、もうここずっと。それでその中の和正君が、戻っては来てたんですけども、和正君自身が特別賛美を久しぶりにされて、主の御手チームですね、でイエスを熱唱されたそうですね。それを聞いてすごく嬉しくなりました。正解はね、ちょっと仕事があって来れないみたいですけど、そういう状況ですね。勝松君と桑岡さんはずっともう帰ってきております。それからあと月曜日の日ですね、宮崎ではその、彼は仕事に行ったら、職場でケンタッキーのところで、皆さんからね、店長ですから、店長は熊本行って歌ってこられたんですかとか言ってね、益城行って賛美されてきたんですかってね、ゴスペル歌ってきたんですかとか、はい、そうですよって話をしてたら、その話を、駅の人ね、今 JR 宮崎駅でやってますから、駅の人が聞いてて、南さんゴスペル歌うんですかって言ってね、はい歌いますよって言ったらですね、知らなかった、もっと早く教えてほしかったって言ってですね、宮崎駅ではステージを作ってですね、時々イベントをするんですけど、そしたらすぐステージ作ってゴスペルをやりましょうってことで、その人が言って断れなくなってやることになったそうであります。だから宮崎駅でステージを作って、南君一人で歌うとちょっと大変だから、オレンジチームと、あそこには歌をやる人がいっぱいいますから、教会としてやるということになったってね、宮崎駅でも開かれたってことですよね。一緒に鑑賞したいと思いますよ ね。それから飯塚は昨日正解があったんですけど、全員集まりました。16人、全員集まって16人で正解をしまして、よかったなと思います。本当になんか神様の、手が次の段階に入ってきたなって感じがいたします。から石田原もですね、いつも最近来られている男性の方がいるんですが、その方は連絡しても電話を取られなくて、連絡が取れなかったということでね、ちょっと残念だなと思ってたら、別の女性の方がですね、昨日は、おとといですけど、金曜日来られまして、すごく熱心にメッセージを聞いて、後で祈った時もすごく主が触れておられて、なんか良かったなと思います。イスラエルも次の段階に入ったかなということをすごく思います。他にもあるんですけど、また後で証しをしたいと思います。で今日は大宣教メールの方に入りたいんですけども、嬉しいことがありましてですね、匠さんが退院してこられて帰ってこられましたので、お帰りなさい、ね、お帰りなさい本当にね、なんか今日はお嬢さんに、一緒に来られて、昔ブリックホールでね、お嬢さんと一緒にトイレに行かれた時ちょっとお話をしたんですけども、それを一瞬思い出しましたけれども、よかったなと本当に思います。本当お帰りなさい、よかったですね。なんかとても嬉しく思います。はい、それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はこの後ヤマダゴスペルクラブはね、ホスピスに行ってコンサートがありますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それとは別に2時からルミエル、イサヤのルミエルと、それからオリベットが共演してですね、2ステージ、2時からと4時から西洋館でコンサートがありますので、ぜひ皆さんお友達がいたらね、ホスピスはちょっと行きませんから、逆にこっちが行くんですけども、お友達を行って応援というか、友達連れてってあげてほしいというふうに思います。だってそれでは28章の方に行きますね。ここは大宣教命令ですけれども、今日は大宣教命令をもちろん話しますけれども、どういうところで主が語られたということで、大宣教命令は弟子たちにとってみれば、生涯の使命、飯と言ってもいいと思うんですね。その弟子にとっての生涯の使命と飯を神様は与えられたんですね。弟子様の唯一 と言っていいかどうかわからないけど、最後の最も大切な命令だったと思います。どういうふうにして与えられたか、それを見ていきたいんですね。16節から、しかし11人の弟子たちはユダを裏切ったので、この段階で11人、使徒行伝に入って12人になりますけれども、11人ね、ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったと。なぜガリラヤに行ったのか、それは10節を見ると、するとイエスは言われたと。これ女たちにね、復活した時にね、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちに、これ弟子のことです、ガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのですと。だからイエス様が女たちに言って、それで女たちが弟子たちに言ったので、弟子たちは主がそうおっしゃったんで外来に行って、でイエスの指示された山って書いてあるから、おそらくアルプレス山だと思いますけども、イエス様が言われた山に登ったんですね。イエス様が言われたからガリラヤに行き、イエス様が言われたからその山に登ったわけですよね。つまり、主の言われたところに行って、主の言われた山に登ったん。主の言われたことに従って応答したんですね。でその山の上で神様から言葉を受けたんです。私たちも神様が言われたときに、その言われたところに行くこと、神様が言われたときに、その言われた言葉に応答したときに、神様から言葉をもらったり、祝福を受けたりすることがあるんですね。行かなかったら呪われたりはしませんから、安心してください、ね。でも行かないと聞けない言葉、行かないと受けない祝福ってのは確かにあります。でこの時弟子たちは行ったんですね。で、行くと受ける祝福ってあるんですよね。これはぜひ覚えてほしいですね。だから行ったことによって彼らは祝福を受けたんですね。で、ちょっと古い話をしますけども、私がまだ、東京アンティオ教会にいて独身時代ですね、今白馬キャンプがありますが、一番最初は、ね、軽井沢でやったんだ、そのキャンプをね。でね、聖なる川って、それを日本語にしてジャパニーズイングリッシュ、ホーリーストリームキャンプってね、全くジャパニーズイングリッシュですけど、そういうキャンプをしたんですね。一番最初のキャンプね、カリダーでね。で、私実行委員長だったんですけども、でその時に、まだ結婚してませんけど、妻に義父にいたんで、妻に電話をしてですね、キャンプがあるけど来ないかって言ったらですね、いやちょっと仕事があるから難しいねって言ったからね、言ったんですね。いや神様が言ったら来るようにって言ったんですね。そしたら当時妻は私の扱い方を慣れておりまして、あったあったっていうのはコロナで無理ねと思ってたそうですね。電話切ったわけですね。で私は神様が働いたら来るんだよって言って電話を切ったんですね。そしたらですね、毎晩妻は夜 お父さんたちと一家団欒をして、お父さんお母さんと一家団欒をした後、部屋に自分の部屋に帰って、なんか、バカかなんかをかけながら、2時間ぐらいゆっくり神と交わって聖書を読むのが、日課というか趣味というか唯一の慰めだったんですね。それをその日もやってまして、で最後に聖書を読むときに、ちょうど旧約聖書のエデキエル書だったんですけども、じゃあそこがキャンプのテーマだった、エデキエル書じゃない、すいません、列王記かな、とにかくエリアが、神様から言われて、カラスによって養うところなんですけど、神様がね、そこでちょうど聖書を読んでたら、東に行ってこの川の水を飲まなければならないって書いてあったんですよ。で、岐阜でしょ、東って軽井沢なんです。で、この川の水を飲まなければならないって言われたんです。で、私の今回のカンペは聖なる川の水を飲もうというテーマだったんです。それで、ね、ちょっとびっくりしてですね、ここまで言われたらたまらんなと思って、なんか苦笑いしたそうですね。これでですね、次の日職場に行って、基本的に日曜日出勤しないから、サイズは全部出てたんですけど、今度だけは休みたいって言ってこうお話をしたら、先輩がですね、断ってきたの。やっぱりね、先輩だって予定があったから。これで、ね、困っててね、でもどうしようかと思ってたらね、ありえないことなんですけど、上司の人ね、偉い人。上司の偉い人がですね、それ見ててね、ああ、じゃあ、当時佐久間さんという旧姓だからね、佐久間さん私が出てあげるよって言って、リハビリテーション学院にいたんですけども、その学校始まってりゃ初めてその方が休日出勤することになって、これで来てくれたんですね。これでその結果来ることになったんです。で、実は私は祈ってたんですね。本当に純子さんが私の結婚相手であれば、もう思ってたんですけど、本当に神様の相手であれば、確認のために今回のキャンプはすごく意味があるから、このキャンプに必ず導いてくださいって、で来たら確認になりますっていうふうに祈ってた。一切言ってませんよ、本人にはね。そして来たんですよね、来れないって言ってたのに、忘れません。そして来た時に彼女は威厳がはっきりしなかったので、そこで威厳が明確に確認できて、で彼女の方にも結婚の御言葉がはっきり与えられて結婚することになった。でもう一つはね、献身しなさいと言われてね、それでもう全ての日曜日を休むことに決めた。1年に何回か日曜出勤して夜の礼拝出たんですけども、日曜日を全面的に神に捧げるって決めて、ね、ずっと与えられた威厳で軽井沢から岐阜まで戻って、もう家に帰らずにそのまま真っすぐ職場に行って、上司のところに行っていきなり土下座したんですね。 すいません、本当に死を愛しているので日曜日だけは出勤できません、どうかよろしくお願いしますって土下座したんですね。そしたら上司がね、手を挙げなさいって言ってね、分かりましたって言って、それから日曜日はもう出勤しなくよくなったんですね。サイズとほとんど出ましたけどね。で、そういうことがあったんです。でもし軽井沢の時来てなかったら、おそらく私は結婚してないと思います、お互いにね。で、来てたから開かれた世界なんですね。で面白いですね、人生ってそういうことってあるんですね。本当に神様を見た時ね、なんていうか脅迫観念にならないでくださいね。行かなかったって述べたりしませんから。でも本当に主が語った時には、そこに行った時に受ける祝福、そこで受ける恵み、そこで受ける言葉って本当にあるんです。これは覚えてほしいんですね。で、この時弟子たちはガリラヤに行って、イエス様に言われてそのアルベル山に登ったから大宣教命令をいただいたんですね。でこれ言ってなかったらその弟子はもらってないですよね、その言葉を。ですよね。ところがね、面白いんです聖書は。ね、正直ですよ、次の説見てください。マタイの28の次の説、私ねこういうの好きなんですね。そしてイエスにお会いした時、17節、彼らは礼拝した、ね、イエス様に会ったから礼拝したんですけど、次、しかしある者は疑ったって。で私ねこういうとこ好きなんですね。変な話があった、聖書って正直でしょ。11人の弟子たちはみんな素晴らしかったって、みんな心から礼拝しましたとは書いてない、ある者は疑ったって書いてある。で、かわいそうにさっき司会者がねトマスって間違えましたけどもね、説教者のことを考えてわざと間違えてくれたのかと思いましたけど、疑ったって書いた瞬間ね、トマスってすぐ思っちゃう、かわいそうにね、すみませんか。でもトマスと書いてないんです、わかりません、ここは別の人かもしれません。でもかわいそうにね、トマスって一回あそこで疑ったばっかりに、疑ったって全部トマスと思われるんですよね。そういう偏見をお互い持たないようにしましょうね。3回お箸を下ろしたらもういつもはあなたを欲しいと言うんだよ、親がね、よく。そんなことない、3回落としただけなんだ。でもすぐにあなたいつも箸を落とすって、それからいつも落とすと思うにやっちゃう、そんなことない、3回落としただけなんだ。1回も落として、2回も落として、3回目の時はまた落とした、いつも落とすんだって言ったからそうなっちゃう、そんなことない、3回落としただけじゃん。関係ない話すいませんでもね、一回トマスが裏切った、疑ったでしょ、あの時は間違いなくトマスなんですよ。でもここトマスって書いてない、分かんないじゃん、誰か分からない、手を返っていかない、トマスかもしれないよ、でも分かんないでしょ、分かりませんよ。でもトマスの可能性はありますけどね。人ってね、もうそういう偏見を持つんです。やめましょうね、お互い、ね、これは気をつけないといけないですね。でここは分からないですよ、でも仮にトマスだとしたら偏見じゃなくてすごいことがあるんです。なぜかって言ったら、トマスはインドのマドラスまで宣教に行ったと言われてるんです。この伝承は信憑性がすごく高いんです。すごく高い伝承なんです。もしそうだとしたら、疑ったトマスが、少なくとも疑ってますからね、疑ったトマスが誰よりも一番遠くまで12弟子の中で行ったってことなんですよ。それがどうしたというかもしれませんけど、私は感動するんですよね。疑ったトマスが誰より一番遠くまで行った、ここら辺が神様らしいですよ ね。で、何を今日言いたいかって、ここね、11人弟子行ってガリラヤまで行って、ね、我々今だったらバスでちょいっとおしまいですけど、当時は歩いていくわけですよね。時間かけて、体力かけて。しかも、アルベル山って登ったことのある人はわかると思うんですけど、今まで我々はバスであるところまで行って、最後ちょこっと歩くだけなんです。ちょこっと歩くだけでもね、昔は平気だったけど、もう私50過ぎてからはね、大変なんです。っていうのもんですね。ね。でもあれ下から登ったらね、時間と体力相当使うと思う。そこまでやって、アルベル山に登ったのに、疑ったって書いてあるんですよ。すごい聖書正直ですね。だから11人の弟子のうち、みんなね、ああ、ガリラヤに行ってレッサーも会えるんだってこう喜んで行ったかというと、中には、ああ、ガリラヤに行こうって、ね、行かないとまずいなって、でも本当かな、本当にレッサーもいるのかなと思った人もいたのかもしれない。ね、アルベレさん、はって登りながらですね、はって登りながらですね、はっ、行ったらきっとレッサーも会って、何か神様語るんだってすごい期待して行った人もいるけども、中には、はここまでやって会えなかったらどうしようって思った人もいたかもしれないし。イエス様に会って礼拝してさえ疑ったって書いてある。いや、聖書ですごい正直なんですよ。これ弟子ですよ、使徒ですよ、知っております、使徒ですよ。しかし疑ったって書いてある。で、今日言いたいことはね、疑っていいって言いたいことじゃなくて、私たちは信じきれる時あるんです。恵みによって、もう間違いない、神様に会える、あ、神様語ってくださいってすごい信仰を持てる時もあるけど、ある時は同じ人でも本当かなとかね、本当かなって疑ってしまったりしてしまう弱さもあるんです。ところがね、みんな礼拝したでしょ。疑った人にも大宣教命令は語られたんです。そして疑った人も大宣教命令は全うしたんです。 ここを話したいよね。いや感動しませんか。私そういうとこ大好きなんですよね。信じ切った人は当たり前ですよ、そんなの。でも疑った人もいて、でも疑った人にも神様が与えた。で、私がイエス様だったらね、悲しいけどね、こうね、パッて来てね、こうね、全世界に行って、お前疑ってるなって、うん、もっぺんふもとから登り直してこいって、あれ、疑ってるんだな、うん、どうしようかな、もっぺん3年半やり直しとかね、危ないですね、今言わないと思う、昔だったら危なかったな、今言わないと思うけど、ね、何が言いたかというと、疑った人にも、イエス様は同じように命令をくださって、全うさせてくださったんです。どうして？そこにいたからですよ。二つ目のポイント、主がいる場所、祝った場所にいるってことなんですよ。そこにいたからなんですよ。これを軽く見る人がいるんです。とんでもありません。神が行った場所、おっしゃった場所にいるかどうかって、ものすごく大きいんです。どうしてか？それは神に応答したってことでしょ。応答する人はそれが信仰なんです。例えばね、いつもしょっちゅう話すんですけども、例えば今度、あやさんと俊也君今日来るみっていうからね、俊也君とあやさんの結婚式があります。来週の月曜日10月10日体育の日の午前11時30分からです。よろしくお願いします。披露宴は1時だよね。12時半か。12時半ってことは11時半から結婚式が始まって、12時半ってからということは、あ、じゃあ主語間違えてるな、15分しか準備がない。プロだから15分でできるんですね。すごいな12時半からってことですね。 あるんですけども、110人分の食事なんですね。で、一般が60人ぐらい来るんですって、親族家族が。ということは教会から50人なんですけども、主の時間の人っていうのは、いい意味でね、すごくこういい意味でこうなんていうか心が開けていて、男性はですね、特にね、みんなそういう時に遠慮なく食べる。大体 2,3 人分ぐらいずつそうなるとちょっとまずいことになりますので、私が言うわけですね。石田さんあたりにね、石田さん、ね、すいませんね、石田さんね、石田さんね、披露宴に一緒に行こう、喜んでってね、ちょっとお願いがあるんだよね、お母さんも呼ぶわけですね。でね、あんまり食べ過ぎるとね、ちょ、人数が今回は制限あるから、ちょっと披露宴の時は我慢してって言ったらね、で、石田さんのお母さんが、えっと言うんですね。その代わり、二次会をしよう。ね。平井も全部終わった後に二次会をして、ジュージューカルビに行って、ガストの隣にあるから、ジュージューカルビに行って焼肉を食べよう。で、私がおごるよって。ね。まあ、いつも小川さんでしょうけど、今日は私がおごるよって。ね。だから、小川さんも石田さんもそこで、好きなだけ食べていいって。だから、ここ我慢してと言ったらね、小川さんは信じきるんですね。ああ、木原さん、ありがとうってね。じゃあ我慢するって言ってね。それでね、もうこれでね、その日は焼肉思いっきり食べれるぞとこうウキウキしてるわけですね。で、石田さんは思うんですね。キャー、僕あんなこと言ったけど大丈夫かな、そんなお金あるのかなって。キャー、僕は、ね、大きいこと言うんだけど、いざとなった時お金ないような気がする本当かなと心配するわけですね。それで、まあ披露宴に行って我慢するわけです。さあ行くぞって言った時に、お母さんがですね、ビーンと電話かかってきてですね、職場からですね、お母さん、あなたが必要ですとか言ってね、お母さんがね、とか言ってね、あ、でも必要ですと言ったら断りきれなくてですね、キャラさんすいませんね、食べに行きたいんですけど、もう行きさせや食べることは分かってるんですけど、ちょっと仕事場で呼ばれましたからってこう仕事場に行くわけです。で、彼は信じ切ってるんです。行きさえすれば食べれると。でも仕事に行っちゃうわけですね。で、石田さんはね、思うんですね、え、お母さんもいなくなった。思い切り食べて、実は最後に私に払えと言うんじゃないかと。心配と不安で来るわけですね。で、行って、思い切り食べる。そうは言っても目の前に焼き肉来たらいっぱい食べるわけですね。食べる。いろいろキャッシュという時に、私がさっとかっこよくですね、支払いをするわけです。何を言いたいか分かりますか？信じきっていても、来なかったら食べれないんです。本当かなって疑っていても、来た人は預かれるんです。大事なところなんですよ。神の言葉を信じてると言って、どんなに信じていてもその言葉に応答しなければ、ペトロが水に歩いた時に船から出て、ね、小一君が教えてくれました、ね、死だ死だって言うんですよ。船から出て踏み出したから水に歩けたけど、いくら来なさいって言葉をもらってても出ない限り水の上は歩けないんですよね。そうですよね。ヤコブ書は大事なんですね。ヤコブ書ってのはあれはね、 何かをしないじゃなくて信じきっているならば当然行動が伴いますよってことなんですよ。信じてれば行動が伴うに決まってるでしょってことで、行いがない信仰は意味がないと言ったんです。わかりますね。で、皆さんね、応答するかなんですよ。で、応答するときに 100% 信じきれたら素晴らしい、高ぶらないように、恵みですから、信じきれない人を裁いたりしないでね。でも応答するときに 80% きっとそうだと信じてるんだけど大丈夫かなって 20% ぐらい不安があったり、逆があって、あの不安がいっぱいあって、ね、でもきっとちょっとぐらいは奉還しないと思うときもある。でも応答するときに私たちは信仰の対応してるから祝福やるの。これ大事なところなんですよね。疑ったものも受けたんですよね。あの一番最初に中国に行った時、もう本当にまだね、子供が2人ぐらいしかいなくて、7歳来てすぐだったんですけども、私はあの妻がですね、地下教会の声、私も読んだんですけど、地下教会の声って本があったんですね。明石の本、共産圏の人の書いた本ですね。それですごい感動してね、どうか助けてくださいって最後に書いてあるんですけど、それでぜひ中国に聖書を届けたいって、まあ、それは中国の話じゃなかったんですけども、それでいうことになって、じゃあ行こうってことになって祈って応答したんです、ね、促しがあったから。ただ境内は来なくてね、もうダメだと思った時に、あの今でも言ってますけど、一番最初の家でね、私と妻とジョイ牧師も言ってような気がします、3人でね、ものすごく古い歌、プレイだろうプレイだろうってね歌ってたら電話が鳴ったんですよ。それ電話取ったら、その人から、あの中国ための献金をしますから行ってくださいってことで行ったんですね。それが1回目なんですよ。それ以来あの第一で中国って言ってね、もうブワーってみんな聖書持って行ったんです。であの頃は長崎教会の人で、あの中国行ってなかったらモグリと言われるぐらいみんな行ったんです、何回も、ね、みんな行きましたね。学校に行けなかった、家に引きこもりだった人も行きました。みんな行きましたね。で行ったんですね。で二次中国選挙の時は実際に選挙に行ったんですけれども、面白いなと思うのは、一番最初の時ね、行きたい行こうと思って信じたんですけども、最初は信じきってたの、最初は、はい、行こうってね、ほんで祈ってたんですけど、お金来なくてね、そのプレイだろうと歌った時はですね、もう追い詰められててですね、ああダメだと思いながらですね、ダメだと思いながら、まあ、それでもとにかく歌おうとか言って歌ってたんですよね。信仰あったかというとですね大丈夫かなって感じだった。でも開いたんですよ。行く準備して応答してたからね。で皆さんね、信じきることができた方が幸いなんですけど、そうでなくても応答するかどうかってが大事なんです。ここで疑った人もいたけど、疑った人にもイエス様は大宣教命令を与えてくださったってことをね、覚えておいてほしいんですね。そして3つ目いきますよ。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。これはまあ今日のテーマじゃないんで、さらっといきますけど、権威ということが書いてあります。で、天においても地においても一切の権威。で、権威っていうのは日本人はね、よく分かってないんですよね。特に今は、お父さんの権威も、上司の権威も、先生の権威も今はなくなりつつありますから、権威がよく分からないんですね。で、権威っていうのは何かというと、権威っていうのは、その人が、その権威の場所から言葉が発せられれば、それに従わなきゃいけない。それは権威です。で、天においても地においても一切の権威があるということを、イエス様がおっしゃれば、病気も悪霊も自然現象も法則も原則も全部主の言葉に従わなきゃいけない。だから先週だっけ、先々週話しましたよね。ペトロが水の上を歩いたときに、イエス様が来なさいって言ったら、水の上を歩いて来いってことだから、主がそうおっしゃったら人間は絶対水の上を歩けないんだけど、歩けちゃうんです。その主の言葉の方が上なんですね。ここなんですね。で、それは権威です。イエス様はなんで全世界に行けって言ったかったら、自分が全ての権威を持ってるから、それゆえあなた方は言ってなんですね。これはね、まあ今日これ以上話しませんけど覚えてください。で、私たちはいいですか、地上で最高の権威を持ってる方を信じてるんです。これね、これはゆっくり話したらワクワクしてくるんですけど、その方を信じてるんですね。これね、覚えておいてほしいと思いますね。で、それで元に戻りますよ。あなた方は行ってあらゆる人々を弟子としなさい。そして地獄聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。3つ言ってます。1つはバプテスマを授けること、1つは教えること、で弟子としなさいということですね。で弟子、福音宣教をして信じたらバプテスマを授ける、そして彼らに教えて弟子として立て上げる。1回ではできないですね。繰り返し行きなさい。で、あらゆる国だからもう全世界に行きなさいって言ってる。実際海を越えて全世界に行くんですけども、それとともに全世界は隣の人も全世界の一部です。ということがありますかね。 地球の裏側にも行くし、隣の人にも行く、全世界に行くってことなんですね。で、大事なことは何かって、行くってことなんですよ。行くってこと、 Go。 で、私たちはその神様のために、福音のために行くかどうかってことがすごく大事なんですね。で、とかね、行くとね、必ず祝福を受けるんですね。例えば今回、被災牧師じゃなくなって初歩牧師になりましたから、皆さんね、岡田初歩、パスター初歩で、ニックネームはパスターはっちゃんって言いますね。で、初歩牧師になりましたけども、島原からですね、今回熊本に来られたんですね。今回参加したかったんですけど、来られた、ね、で来られた、そして来たでしょ。で、賛美隊として立たれたわけですよね。だからね、先週島原ゴスペルクラブの礼拝の後、練習とあったんですね。ゴスペルクラブは間違いないですね、山田とも含めて、教会とセットですね。我々はゴスペルを広める気は全くありません。福音宣教のためにゴスペルという神が与えてくださったものを用いているのであります。それ間違いないでいただきたいと思いますね。だから五島後も多良見もそれから島原も絶対礼拝をまずします。で、別にコンサートに行けなくたっていいんです。礼拝をしに行ってるんです。で、その上で福音宣教のためにゴスペルを伝えに行ってるわけです。わかりますよね。絶対中心軸を間違えないでください、ね、で、だから島原も必ずきちっと礼拝をして、練習をして、お祈りをして、それから行くんですね、いつもね。で、今毎月行ってるんですけど、今回行ったん、それじゃあね、なんと70人いたんですって。70人ね、今回は。そしてですね、皆さんがですね、申し訳ないけどそんな上手い人いないんですね。岡田初歩さん、ペトロ伊藤牧師、それから山下みどりさん、久留米教会の、あ、言っちゃった、久留米に行って言わないで。あと誰だっけ、石田さん、あ、石田さん遅れそうだな、僕は低音のプロです、いそうですけども、ね、それからあと誰だっけ、え、大きい声で言って、あ、百ちゃん、ね、百ちゃんも本人はうまいと思ってます、ね、5人、ね、まあ、みんな、みんなね、共通項はね、本気で礼拝する。すごくうまくはない、そこそこうまい。ところがね、泣いた泣いた、みんな泣いたんですって、ボロボロ。CD4 枚売れまして、すごく、なぜ本当に良かったって分かるかというと、その系列がすぐに来てくれって言いました。10月12日にはもうその系列のところにコンサートが決まってます。本当によかったらね、必ず系列に紹介するんです。来てくださいって必ず言うんです。鹿児島に行った仮設住宅のその次長さんは、はっきりイエス様ことをペトロ、ペトロ伊藤牧師が話してね、クリスチャンだと分かっててね、感謝のことを徹底に言ったらね、あなた方のそのメッセージが必要だって言ってですね、57つあるんですね、仮設住宅で、あっちこっちに57つの全部の場所に行ってほしいってね、私もこれからあなた方が教えられたことをみんなに伝えるって言ってね、本当に来てくれってね、最後両手広げて車が見えなくなるまでこうね、お送りしてくれたって言ってましたよね。本当に良かったらそういうことになるんです。で、今回もね、あった、私の証を聞いてね、うわー、島原次に入ったなと思ったんですよ。で、私は思っています。今回島原から来たでしょ。別に岡田牧師は暇じゃないんですよ。最近仕事を始められましたし、ね、で、おそらく今回のキャンプの日は岡田牧師のところ高かったと思います。あえて教会から援助しませんでした。はっきりあえて、どうしてかって言ったら本人が選ぶかどうか、ね、そしたらですね、祝福されましたよね、うん、やっぱりね、これは見事です。海外宣教なしに死の十字架の祝福はありえません。パウロ牧師はいつも言ってるように、分かる人は分かってます。海外宣教した特徴は、ね、一番最初のフィリピン人は分かりやすいけど、何か一つ、お金使うんです。昔は言いました、恐怖の自費派遣って、自分で全部お金出していくんです。向こうの滞在費も献金するんです。フィリピンなんか行ったら、教会泊めてもらった食事代と教会費用は集めて献金するんです。全部こちらが出すんです。で、それ以外に献金して帰ってくるんです。ひたすら使うだけ。次、時間ひたすら使うだけ、行って帰ってくって、向こうで宣教した間。三つ目、霊的にもそうなんだ。って行ってる間、行く前に断食して祈っていくでしょ。で、行ってる間そっちのために祈って、帰ってくるまで祈って、教会もチームのために断食して祈るわけですよね。で、教会だって祈る方がいっぱいあるんですよね。でもその間向こうのことを祈ると、その時間とその時の力はそれに使うでしょ。ものすごく人間的な言い方をしますよ。ひたすら与えるだけで、 ひたすら失うだけで、人間できますよ、そう思ってませんけど、損するだけです。そう思う人はね、愚かです。与えるものが受けるんです。本当にこう喜んで与えていきますとね、神から受けるんです。これ原則なんです。はい、いやね、あの海外宣教をしてきたので、主の十字架の教会は祝福されてきました。これはもう間違いない事実ですね。でそれ抜きには考えられない。でクリスチャンというのはね、あの別に海外に行かなくて、隣のおばちゃんでいいんです。あ、おばちゃん、隣の黒人でいいんですね。で行くでしょ、時間かけて、でいろいろ話でしょ、で誤解されたりね、心痛むじゃないですか。それでもまたそのために取り出してまた行くとね、1回目でうまくいかなくて、3回5回ぐらい行ったらやっと心開いたりしてね、心と時間を使うんですよ。その時にね、こっちが祝福されるんですよね。知ってますか。知ってる人は与えたことのある人です。知らなかったって人にやってみてください。やらない限り分かりません。やらない限り決して分かりません。与える人が受けるんです。日本の教会を言ってきました。自分の教会が強くなって大きくなったら海外宣教するって。そしてアメリカの教会に行ってきました。献金して、献金して、献金して、献金してって。いつまでたっても大きくなりません。どうしてかって、与えないからです。我々は開拓の時に言われたんです。世界に行けって。まだ十数名の時まで世界に行けって。で教会の人の半分が言いました。バカじゃないの、もっと足を地につけなさいって。でも聖書を見る限り、大きくなったらいけなんて書いてない、豊かになったらいけなんて書いてない、行けって言ってるんです。応答する教会は祝福されるんです。ではね、すごく大切なところなんですよ。与える人は受けるんですよ。これをね、生きてる人に。でね、一番大きな祝福が最後に書いてある。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主が共にいるってことなんですけど、これはね、神学的に言えば別にどこにも行かなくたって、どこに行ったって主はいるんです。トイレにいても、食事していても、今もいるし、どこにいたって主は共にいるんです。イエス様が死んだら全くその通りなの。感じても感じなくても主はいる。全くその通りなの。その通りだけど、実際に行くと、主のやる場所に行くと、海外でもいいし、隣の人でもいいけど行くと、その時に主が共にいるっていうことを神学や教えではなくて、実感として、ああ神が共にいるっていうことを学ぶというよりも、もう否定できない事実として実感するんです。でこれがね、宝になるんです。クリスチャン生活の主が一緒にいるってことが。でそれをね、知ってるかどうかなんですよね。でこれはすごく大きいんですね。今、海外じゃなくてね、もう何度か話した話ですけども、今言いましたペトロ伊藤牧師の奥さんの晴美さん今回熊本の時にね、来られました。あそこの施設までね、そして3階でコンサートがあって1階まで降りてきて、一番最後になったんですね。で向こうの人は2人見送ってくれてたんだけど、2人、その2人ってのはもう1人は介護の人ね、介護の人と一緒にいて、どうしてもね、福祉タクシーが頼めなかったんで、バスと電車で帰ることになってたの。当然車が来るんだろうと思って、向こうの人はタクシーお待ちですか、お呼びしましょうかって言った時に言ったそうですね。いや今回はちょっと タクシーが頼めなくて、バスと電車で帰りますって言ったらね、向こうの人2人ね、聞いた途端ね、泣き出したんですよね。ボロボロボロボロ。そしてバスとタクシーを使ってきてくださったんですかって言って、ボロボロ泣き出したんですよね。それでね、本当にありがとうって言って喜んだそうですね。でこれはね、海鮮でも起こるんです。行くだけで愛になるんです。この時もね、バスとタクシー行ったというだけで、向こうの人たちはね、座ってきてくださったんですかって言っても、涙が止まらなくなったそうですね。もう内側から溢れてきたんでしょうね。で皆さんね、こういうことが起こるんですよね。で、その伊藤牧師なんですけども、何度か話したことがあると思いますけども、晴美さんが一番のお姉さん、この前天国に帰りましたけども、一番のお姉さんとね、晴美さんは仲悪かったんですね。一番のお姉さんね、昔祖母学会に一回関わってひどい目にあって、もうそれ以来宗教大嫌いになったの。でものすごく一生懸命生きてきた人で、自分で頑張って生きるってタイプで世話好きだったので、晴美さんがハンディを持ったこともあって、ちょっと宗教に行くのを嫌がってん。 しかも伊藤牧師と結婚して、その時にも猛烈に反対したんです。でちょっと敬遠の中だったで、何度か言いましたね、私がね、お母さんの葬儀をしたんで、晴美さんとお姉さんはお父さんもお母さんも一緒なんだから、当然お母さん一緒なんですけど、私はお母さんの葬儀をして、もう一人のお姉さんはクリスチャンなんですね。もう一人 お兄さんがいて、お兄さんがもしだったから、お兄さんとお話をして、その時信じましたし、さもはっきりだから、お姉さんね、紹介してもらえなかったんです。で普通私は告別式の式をしたら挨拶に来てくれるけど、挨拶にしてくれなかった。で、晴美さんもお姉さんを紹介してくれなかった。いつもは火葬場まで行くんです。で、火葬場で最後の式をして帰るんですけど、その時ちょうど時間がなくて、火葬場はもう伊藤牧師に任せたの。その結果、私はお姉さんを知らないまま終わった。だから晴美さんって3人兄弟だと思ってた。じゃあ4人で、一番のお姉さんがいたの。でこれね、普通ないですよ。よっぽど仲悪かったんですね。そういう感じだったの。そのお姉さんが癌になりました。ちょっと特殊な癌で、ちょっとすみません、名前言えない、難しくて。あと2ヶ月で宣告された、本人にも宣告された、ね、これで伊藤牧師が来たんですよね。忘れもしませんけど、キャラ牧師ってね、祈ってくださいって、お姉さんのところにやっぱりね、あと2ヶ月だから福音伝えに行きますって、門前払いされる可能性は十分あるんですけど、ちょっともう本当に疎遠だったけど、ね、お姉さんから直接じゃなくて、もう一人のお姉さんを経由で、実はあと2ヶ月なんだって連絡が入ってきた。だから行ってね、入れてくれるかどうかわからないけど、一応晴美さんと一緒に行こうと思ってるんですけど、もうまたね、門前払いしたかと思うとちょっと行く勇気もないんだけど、でもやっぱり行かないとまずいと思うから、行けるように祈ってください、そして福音を伝えれるように祈ってください、無理かもしれないけど救われるように祈ってくださいって言われたで、祈ったんです、真剣にね。そしたらね、予言が来たんですよ。もちろん吟味しないといけないんだけど、こういうふうに言ったの。3回行きなさい。いきなり言ったら、3回その時ね、1回目は福音を語ってはいけませんって、和解しなさい、和解できる。2回目福音を語ってはいけません、2回目は癒しの祈りをしなさい、3回目に信じますという言うんだったんですよね。それでね、彼はね、その時にね、吟味しながらね、よくわからないなと思ったんだ。でもとにかく1回行くことは絶対に心だから、1回目で和解できないと福音を語るようもないから、和解できるようにってね、ずっとフェリーで行って、なんかね、どっかね、それでね、ずっと祈って、当時ね、入院先はね、大村だったか長崎だったかけど、までね、ずっと祈りが来たんですね。それで病室の前に立ってですね、ドア開けた時に拒否されませんようにと思いながらね、そっと開けたんですって。そしたらお姉さんがね、パッて見てね、言ったんですよ。はるみちゃん、来てくれたの、ありがとうって。びっくりしたって、まさかそう言ってもらうと思うんですよ。それでね、と思って入っていったらね、泣き出したんですって。それでそこからなって、ちょっと会って、まあ、晴美さんとね、実は兄弟だから、ちょっと自分は散歩してきますって、2人の時間をね、あげて。で、戻ってきたら、完全に和解してたんですって。本当に良くなった。それで、伊藤牧師もね、ちょっと苦手だったんですって、お姉さん。言われてて、伊藤牧師が苦手な人いるんですね。それでも伊藤牧師とも良くなって、じゃあ、でこうね、また来ますねって言ったら、もうあと2ヶ月なのにね、1回まで降りてきて、玄関まで送って、また来てねって手を振ってくれたんですって。でまた来てねって言われたから行きやすくなって2回目行ったんですよ。で今度は癒しのためにね。で牧師知ってるでしょ。でキリスト教大嫌いだったでしょ。まあ和解はできたけど、恐ろ恐ろ聞いたんですって。お姉さん、祈っていいですかって。で当然キリスト教ないよって言うんです。だから、はい、祈ってくれるの、ありがとうって言ったんですって。吠えておいて、伊藤牧師ですからね、一旦手を置いたらね、引きませんよね。もう真剣だったんですって。そして九州牧師会で全部回しになった、ね、あのお姉さん手術を勧められてたんです。手術をしても半年しか生きれませんって。手術しなければもう2ヶ月で死にますと。手術しませんかって断ってたんです。もう無理して長生きしなくていいって。ところがその祈った後に、手術受けてみる気になったら電話があってきた。たとえ半年しか生きれなくても受けてみようと思うって。24時間の手術なんですよ。それで、ね、みんなで祈ったんですよね、回して。そしたらですね、24時間 行くときに神とお話でもなければ理屈でもない現実になる。その現実はその場で終わらずにその後の人生まで祝福してくれるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。これ以上の長くなるとホスピスに行けなくなりますので今日は入れてみますね。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きていらっしゃる神様で、弟子たちに大宣教命令を与えられましたけれども、弟子たちが外来に行き、そしておそらくヘルブレさんだと思いますが、その言われた場所に登った時にあなたはこの使命を与えられました。疑った者もいると書いてあります。私たちも 100% 信じきれる時もありますが、すいません、信じきれない時もあるし、本当かなと思ってしまう時もありますが、それでもあなたの言葉に応答する時にあなたは祝福してくださり、語ってくださり、奇跡を表してくださる神様です。その恵みに預かることができるように、私様、世界に行きなさいとおっしゃいましたから、私が主のおっしゃる時に出ていくことができるように、そして共にいる主を体験して神の素晴らしい愛と恵みを具体的に体験できるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。天の父様、キリストイエスは名によって父なる神のもとに参りました。一人一人の心からの叫びに応えて、その人自身を、その人が祈った家族や友人の人たちに今触れてくださって、心と体を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を具体的に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。がん腫瘍、イエス様によって命ずる完全に今消えてなくなれ。喉から、水道から、腎臓から、肝臓から、胃から、全身からイエス様になって命ずる腫瘍、ポリープ、がん消えてなくなれ。体の中にある痛み、関節にある痛み、喉にある痛み、イエス様って命ずる消えてなくなれ。その原因、根本の原因に命ずる癒されよ。イエス様になって命ずる癒されよ。イエス・キリストになって命ずる脳梗塞の後遺症、脳梗塞、イエス様って命ずる完全に癒されよ。高血圧、イエス様って命ずる正常値になれ。低血圧、エス様って命ずる正常値になれ。糖尿病、エス様って命ずる完全に癒されよ。負債、借金、これをあなたが完全に取り除いてください。あなたのできる誠実をなしなさい。私はその時喜んで、あなたのできない部分を私が追う。あなたのできる忠実を私の前に示しなさい。その時私はあなたの追い切れない部分を完全に全て満たそうとしられます。イエス様って命ずる負債の山よ、その人の力消えてなくなれ。新しい仕事なのかな、なんか新しい人生の舞台があって、その本人に分かってます。そこに踏み出すのをためらった人はいますけども、恐れてはいけません、恐れてはいけません。私があなたに言葉を与えました。その言葉に立って踏み出しなさい。戦いがないとは言いません。戦いは許されます。その戦いを通して私は、私の愛の大きさ、私の助けの大きさ、私が奇跡を行う神であることをあなたに教えましょう。そこに行かなくてもあなたは戦いがあり、困難の中に入ります。恐れずに踏み出しなさい。この戦いは私の戦いである。私があなたに勝利を与える。恐れずに踏み出していきなさいと主は恐れます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Hallelujah. ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々とともに、一同とともに、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしますけれども、ゴスペルクラブの人は機材を準備しないと遅れちゃいけないでしょ。15分に出発すると言ったから、どうぞ準備していってください。それではお知らせをいたします。週報をご覧くなってください。週報どこだって、あれ？あったあった、週報あります。一つですね、忘れないうちに先に、さっき礼拝で言いましたけれども、熊本集会で、今会場を使わせていただいてます、工藤さんですね。クリスチャンネームオリーブってそうですけど、オリーブ工藤さんのオンライン伝道師という20世紀型の教会ですけども、オンライン伝道師としての、案士というか任命式をやってまいりましたので、よろしくお願いいたします。それから、お知らせいきます。1番、この後ミニストリーを行います。お祈りの必要な方は遠慮なくおいでください。2つ目、預言者学校入門がまた始まります。初級とか中級はですね、ちょっとこの後クラスの人と相談して時間帯を決めたいと思っています。今日からですね、一応12時40分ですけど、予定なんですけども、クワイアと同時になるんですけども、行いますので、今日はとにかく、やる人集まってもらって、オリエンテーションです。3つ目、本日10月2日は18時より、礼拝でも言いましたけども、エルサレムの部屋を祈る集いが行われます。東京カリスマ聖火主催で、南西教会でオンラインで視聴で祈りますと。6時からゴスペルテレビですけれども、それがエルサレムの部屋特集ですね。その後そのまま聖会に入って、世界中とネットで祈りますので、長崎でもそれを今日は見ます、ね、で4番目、今日の御言葉を教会ホームページで連載中です。ぜひご覧ください、ご紹介ください。5番目、今週井田木原誠牧師は、火曜日の日に朝タラミに行って、そのまま東京飛んで5日の日に出演し、東京事務局で1日放送して、金曜日の夜に大村に行きます。ぜひ覚えておいてください。6番目、中高生礼拝は毎週土曜日7時半よくなっております。冬になったら7時ですけど、今は7時半です。ぜひご参加ください。今週は10月8日ですけれども、喜び姉妹できない場合は私が奉仕をいたします。7番目、来週の10月10日、来週ですね、明日のその次の週の10月10日の月曜日、祭日ですけれども、松本俊哉牧師と瀬野口姉妹の結婚式を11時半、披露は間違ってます、12時半でした、ごめんなさい、私が間違えちゃったね。12時半より、水辺の森ワイナリーレストラン、オープンズ、オープナーズですか、ね、に見てやるということですので、よろしくお願いいたします。で8番目、パウロ秋元牧師が来週10月11日火曜日から14日に九州の各聖会に来られます。覚えてぜひおいでください。長崎カリスマ聖会は11日火曜日の2時で、松本俊哉牧師と結婚された姉妹の久留米の牧師任命式、暗証式がありますので、ぜひおいでになってほしいと思います。お昼どうしても来れない方は、その日の夜高城会館で伊勢原のカリスマ聖会がありますので、そっちの方に参加していただければと思います。伊勢原の方に行ってあげてください。喜ばれると思いますのでね、よろしくお願いします。9番目、小渕牧師の前に、すみません、小渕牧師の前にお祈りください。昨日ちょっと、ね、意識がポーッと飛んでね、緊急で奥さん行かれて、まあ、今戻っても問題ないんですけども、ちょっとそういうことは昨日ありましたので、また一応奥さんから今の状況を詳しくメールでもらったら、皆さんにまた配ったりお知らせしますけども、小渕牧師のためにお祈りしていただきたいというふうに思います。神病院でいたんですけど、今市民病院にいて、神病院になかなか戻れないという状態ですね。いろいろ状況があって、ぜひ覚えておいてほしいと思います。昨日ね、意識がなくなったみたいで、奥さんの方にすぐ来てくださいということ で行かれて、で夜になったら意識が戻って、もう今は大丈夫なんですけども、ぜひ覚えておいてほしいと思います。9番目、インターネットの働き人を急募しております。井上君と、それから、のどみちゃんと、あ、のどみさんと、それから、あれ、松崎さん、そう、ヒデさんが、今インターネットの、いろいろ佐賀牧師からいろいろやってくださっていますけども、 まだまだ人は必要ですので、ぜひですね、どんな小さなことでもいいので働いていく人をお願いします。今酒井牧師がですねお仕事されていまして、かなりハードでですね、ちょっと土日しかできない状況ですので、ですからぜひね、助けが必要ですのでよろしくお願いします。で、10番目、主の十字架神学校長崎校後期の新学生の入学受付を行っています。後から詳しくジョイ牧師から報告があると思いますけども、募集校受付にありますのでぜひご覧の上申し込んでください。新学生の方は履修届を提出お願いします。聴講でもいいですので、ね、よろしくお願いします。11番目、角の響きの4週歌手 CD の注文を受付中です。10月7日まで、まあ、今週の金曜日までですから、もう今週の金曜日ですね、だからまあ日曜日は今日は最後ですから、井上ゆかり姉妹の方に申し込んでください。歌集のみだと1250円、 CD のみだと3200円、両方足したら4450円を3800円セットで買うと。でご注文がまだの方は井上ゆかり姉妹の方にお越しくださいと。で到着したら代金と引き換えになるということですね。で7日を過ぎたらなんか正規料金になるそうですのでよろしくお願いします。野見山拓実さんが先日無事に無事に退院されました。皆様の取りなしを感謝いたします。本当にね、おめでとうございます。もう一度本当に良かったですね、はい。で13番目、イスラエルチームが10月31日月曜日から、11月12日の土曜日の日程で使わされます。井田清原誠牧師をはじめ御子の方が使わされるようにお祈りいただければと思います。まだ長崎から行く人は来ませんね。福岡の佐田紀子牧師は今回行くってことを聞いてますけど、他はまだ聞いてないですね。いるのかもしれませんけどね。蒼天祈祷のオンラインにぜひご参加くださいと。5時半から短い礼拝があって、5時50分からスカイプで祈るようになります。あとラジオのことが書いてあるのでぜひ読んで、パートナーになっていただければと思います。お知らせのある方、はい、じゃあどうぞ。あ、オンラインしてるから体の前に持った、
はい。先ほども報告の中でありましたけれども、主の十字架神学校長崎校の後期新入生を募集しております。後期からも入学していただくことができます。で受付にですね、こういう資料とそれからこちらの資料を置いていますが、この赤いのをつけたこちらの方は新入生となっていただく方の入学要項です。ですので、新しく入ろうと思う方はこれをお取りください。そして読んでくださって、たくさんいろいろ書いてありますので、わからないことがあったら私まで聞いてください。インターネットで学ぶこともできますので、それをやってみたいなと思われる方はぜひ遠慮なく聞いてください。それから今すでに新学生となっていらっしゃる方はこちらの方をお取りください。でこちらもいろいろ書いてあっても、自分はもうわかっているので履修登録できるという方は、この用紙だけでいいという方は私がこれだけ別に吸ってますので、またお越しください。で新学校の新学生の方ですね、各期登録が必要ですので、前期登録した方もまた後期登録していただきたいと思います。それから入門クラスに入られる方は、全員一応新学校の方に登録させていただくことになっております。ご自分が将来新学生になられてもなられなくても一応登録させていただくことになりますので、入門クラスに入られると同時に やはりこの紙に書いていただいて登録していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
御子栄新聞からです。先ほど案内あったように斜めにはエルサレムの平和のために祈れという記事です。それからこの5面には信仰の面に、祈りに応えられた神様って、この間白馬キャンプの後にできた出来事を、筑豊教会の平和子牧師が書いておられます。ぜひに伝道のために読んでお買い求めくださって用いてください。一部250円です。よろしくお願いします。
他に知らせある人はいませんかね。はい、それじゃあ今日はこれで礼拝を終わりたいというふうに思います。神様に感謝して終わりましょう。ハレルヤ。